遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。めちゃめちゃね、今眠いんですよ。もうね、さすがにね、今日は収録終わったら家帰って寝ようかなって思ってます。それぐらい眠いです。まあなんで眠いかっつうと、原因はちゃんとこの後のコーナーでお話しするんですけど、もうね、友達とも遊んでらんないかなこれっていうぐらい眠いんですよ今まあガチで 1,2 時間ぐらいしか多分寝てないんじゃないかなっていうぐらいしか寝れてないので、さすがにね、そう、ちょっと遊びなしで今日は寝るかって思ってます。まあそれでもね、途中で目覚めちゃうと思うんで、昼寝っつうか、もうそれがガチ寝になるんですけど、まあその後結局個人的にやりたいこともあるんでね、ちょっとまあ週に1回遊ぼうかなと思ってたんですけど、今日無理だっつっていよっかなとは思ってます。まあかつね、ギリギリ口に入れたものはちゃんとあるんですけど、朝食もねほとんど取ってないので、昼飯ねがっつり食って、家帰ってたっぷり寝ようかなっていう感じですね。それぐらい言うほどそういう、なんだろうな、無茶をしたっていう別にわけではないんですけども、そうそう、別に楽しいことをしただけなんですけど、ただね、久しぶりにやったもんなんで結構来てるなっていう感じですね。まあでも眠気ぐらいだな本当にっていう、寝てないからなんですけど、そりゃなんで体力的なあれとかは特にないんですけど、ただただ眠たいなっていう感じがあるので、まあ皆さんもね、これからお話しするんで何のことなのかっつうのはコーナーでお話ししますけど、まあ無茶はせんようにということで、自分のね体をちゃんと知ってね、こういった行動を起こすといいんじゃないかなとは思いますね。僕はまだギリいけるかなっていうところであるんですけど、とはいえやっぱり次の日が休みじゃないと別にやりたくないのでたまたまね、この前日にその予定がありましたけど、で休みの日にこうやって収録してるんで、休みのね、次の日が休みって分かってたからやったんですけど、マジで、ね、次の日仕事なのにこれやんの正気じゃねえなって思いながら一緒にいた人のうち2人ぐらいはね、ちゃんと仕事なんですよね、確か。なんで無理はせんようにと最初に言っておきながらね、みんなでやってましたけども、そんな感じの話をしようと思っているので、とにかくとにもかくにもね、始めていきたいと思います。という感じで、今回も始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢のボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。何があったかっつう話なんですけど、まあ別に簡単な話です。カラオケのおろしてただけです。久しぶりにやりましたね。でしかもメンバーなんですけど、言ってしまうとね、統率者をやってるメンバー、たまにねお話し出してる統率者会のメンバーがいるんですけど、に誘われたんですよ。そのやっぱり誘ってきた人も主催者も確か、まあこの今日って言ったらいいのかな、この僕の休みと同じ日に休みを取ってたらしくって、でその日に買い物があるって言って、じゃあそれまでオールしよっかっていう話になって、まあ5人ぐらいでね集まって統率会のメンバーで、でオールしないかっていう感じになってオールをしていましたよと。でですね、僕ともう2人かな、で5人いた中の3人はその日仕事で後からの合流になったんですけどで後から合流して、まあとはいえその主催者含めもう2人っていうかは言わしたんですけど、ほとんど歌わずになんかだべってたらしくって、で5人揃ってからカラオケが始まって、でまあ統率会のねメンバーっていうこともあって、一応統率者デッキもまあ持ってきて、飽きたらそのカラオケに飽きたらやろっかっていう話になってたんですけど、結局ねやらずにね歌だけでなんとかなったんですよ あの歌の方に飽きずにオールまで、ほぼほぼ歌い切って、とはいえ6時間ぐらいかな、確かそうですね。合流したのが本当に結構ちょっと仕事遅くなっちゃって10時半とか11時ぐらいだったんですよね、合流できたのが。だったんであんまり長い時間、まあ長い時間って6時間十分長いか、僕のちょっと感覚が狂ってるだけで、僕あの平気で10時間とかやっちゃう人間なんであれなんですけど、まあ、6時間でね、であと5人で回してたっていうのもあるかっていうので、多分歌える曲数そのものはちょっと少ん、いつもよりはね少なかったのかなっていうぐらいなんですけど、一人頭がね。とはいえね、まあ久々にまずオールをしたっていうのと、カラオケそのものもやっぱり僕は久しぶりだったんでね、歌えてよかったなっていうのもありますし、ただそこのメンバーと行くのはガチで初めてなわけですよ。もうどれぐらいのね、なんだろう、曲な、どれぐらいのって言ったらいいのか、どの年代の曲を歌えばいいのかっていうのが、年齢差もちょっとばらけてるんで、ばらけじゃないかな、僕が一番若いぐらいで、多分そうだよな、うん、僕が一番若いっていうぐらいで、まあちょっと年の離れた人たちでやってたんで、まあその時代の歌は若干わかんねえのあるなっていうのも思いながら、まあ僕は僕で、歌いたいところを歌ったりしてっていう感じでね、カラオケそのものはね、ちゃんと楽しむことができたんでよかったなっていう感じですね。で、まあ誘ってる時点で知ってはいたんですけど、誘われてる時点でっていうのかな、そのうち2人はガチで今日仕事っていうマジ大丈夫かなって思いながらね、頑張ってくださいっていうことだけ言って、まあ解散しましたね。で、まあ本当にオールだったんで5時までやって、でそのから一回家に帰るのだりーなって思ってたんでカプセルホテル泊まったんですよ。とはいえそのチェックインをなんで6時にして、チェックインっつっても、あれなんでチェックインってほどじゃないんですけど、なんだろうな、なんて言えばいいのかな、本当に仮眠程度取れればいいなって思ったんで、そのカプセルホテル行って、まあまず先にお風呂入って、入ってなかったんで、でお風呂入ってからこの収録までの数時間だけそこにいてだから3時間とかかな、3時間ぐらいいて、でまあそのうち本当にその1、2時間、一応3時間分睡眠の枠は取ってたんですけど、睡眠とか、まあ、仮眠というか枠は取ってたんですけど、まあ僕の体はですね、あんまりその行かないところで寝ると眠りにつけないんですよなのでまあでも1、2時間ぐらいは体感で寝れたのかなって思いながら、そんな感じでね、こうやって収録に来ていますというわけでちょっと眠いんですガチでね 1,2 時間ぐらいしか体感寝れてないんですよね、ほとんど起きちゃってたっていうかだったんで、まあ若干辛いかなというところはありつつ、まあこっからね家に帰ってあとは寝るだけなんでそれでね、今日一日は過ごしていきたいなというところですね。まあ本当にカラオケはね、久しぶりにできたっていうのもあって楽しかったんでよかったなと思いますし、まあ改めてね、やっぱ友達とも行きたいなちょっと思いましたね。なかなか最近それも行けてないんで、それで行ってもいいし、まあ昼からでもよければ夜からでもいいしっていう感じで、まあ夜から行っても多分友達とやればね楽しいんじゃないかなと思いますし、あとはそう、やっぱ地元の友達とやるときだと、いつも行くそのカラオケはですね、近くにドンキがあるんで、そこでお酒を買ってから、突撃っていうことができるんですよ。まあ一回なんならやったことあるんですけど、そんなこともできるんで、そういったのをね、今後まあ予定が合うかどうか分かんないですけど、やれたらいいなとは思いますね。まああとそう、それで言うと面白かったのが、ちょうどその行ったカラオケはですね、アルコールバーもありまして、まあ頼んでなかったんですけど、もちろんでアルコール飲んでないんですけど、ただそのドリンクバーの本当にすぐ真横にアルコールめっちゃ置いてて、えここでなんだろう、アルコールバーあるんだちょっと思いましたね。でなんならその向かい側のところにもなんだろう、リキュールなのかなとかもすごいあって、そのやっぱアルコール専用のグラスとかもあったりして、めちゃめちゃ本格的やんって思いながら、あーそれできるカラオケ持ち込まなくていいから便利だなって思いながら、まあまあうちにはないんですけど、うちっていうか地元にはないはずなんですけど、そんな感じのもね、いずれできたらいいなとは思いますね。そんな感じで、眠い原因のお話でした。ガチでカラオケのオールですくだらない。まあまあまあとはいえ 次の日がね休みっていうのが分かってたからできたことであって、さすがにね次の日仕事だったら断ってます。てかなんならそれで一回断ってるんですよね確か。すごい前にも同じような話が振られたことがあって、この日そうカラオケオールするんですけどどうですかって同じ人に確か誘われてたんですよ。ただ本当にその時は次の日が仕事だったんで、いやさすがにきついっすって断ったんですけど、今回はね無事行けてよかったなっていうところでもありますね。まあそれこそ今後またその次の日が休みっていう時に誘われたら行きたいなとも思ってるのでそれはね楽しみにしたいなと思います。まあ次がいつになるかは分かんないですけど、そんな感じでカラオケのねオールを久々にしたっていう話でした。まあまだで、ね、時間あるんでもうちょいお話をしていこうかなって思うんですが、もう一個ねちょっとねショックだった話をしよっかなって思います。まあどれぐらいショックだったかっていうと、僕がすごく行ってためちゃめちゃ美味しいラーメン屋が閉まりましたああマジかよって思って、最後食ったのいつだろうって思いながらねやられたって思いましたね。そういや知ったのもつい最近で、本当にその6月入ってからで、閉まったのが閉店しちゃったのが5月終わりぐらいだったんですよ。あそんな時に閉まってたんだと思って、僕そこに行くのってそれこそ映画館、よく行く映画館の近くなんで、それってなんで映画を見終わった後って8割9割ぐらいそこ行ってたんですよね。っていうラーメン屋が、しかもそのラーメン屋いくつか並んでるところで、でその中でも一番うめえなって思ってたところだったのが閉店しちゃったんですよ。一応なんかちゃんとネットの方に理由が書いてあって、いやなんならまあその多分店頭の張り紙とかでもやってたはずなんですけど、なんて言ったらいいのかな、そのテナントの契約というかそれが満了しちゃったらしいみたいな、そうだから立ち退かなきゃいけなくなったらしいみたいな感じで、なんか本当に全く別のところに移転するっていう話なので、いやーもっと食ってよかったなーってちょっと思いましたね。僕そこ一番好きだったんで本当よく行ってたんですよ。まあなんなら映画見てない時でもその用事でそこに立ち寄ったら、その地域に立ち寄ったら行ってたっていうぐらいにはね好きだったんで、それはね本当ショックでしたね。そういずれそういうなんだろうな、それこそ夜ご飯各自で調達してって家族で言われた時になんかにも行こうかなって思ってたんですよ、夜ご飯とかに。っていうねさなかに閉店が決まっていたらしく、マジかってなりながら、ちょっとこれからまあそこさっきも言った通りそのラーメン屋がすごいいっぱい並んでるところではあるんで、他にも選択肢はあるんですけど、いやその選択肢一番の8割9割行く選択肢なくなったんだけどって思いながらああマジかって思いながらね、まあまあもうそれはさすがにねお店側の事情なんでしょうがないんですけど、もっと食っとけよかったなとは思いましたね。なんかそれの代わりになるちゃんとなんだろう美味しい煮干しラーメンのねお店が出てきてくれればいいなとは思うんですが、そうじゃないとねマジで小田急の沿線で煮干しラーメン食べようと思うと次どこになるんだってなったりするかもしれないので、まあ開拓がねおいおいできたらいいなという感じですね。という感じで、後半はねちょっと僕にとってのすごいショッキングなお話でしたけども、以上前半雑談でした遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はですねまあちょっと一個紹介でもしよっかなと思います。まあ前回あれかチラッとだけこれの紹介をするんじゃないかっていうお話をしたと思うんですが、まあ実際にねの何かを紹介してみようと思います。一応先に言っておくと案件でも何でもなく本当にこういうアプリあるんだよっていうのの紹介だけでねやっていこうと思うんですが、何を紹介するかっていうと、パズル&ドラゴンズゼロですね。まあ通称パズドラゼロというのをねちょっと今回紹介していきたいと思います。パズドラはねどんな方でも知ってると思うんですが、それとは別のアプリですね。でパズドラもなんか本当に一時だけ連動アプリって言ったらいいのかな、それでパズドラダブルとかがあったんですけど、それは確か消滅して、 でパズバト、今でもパズドラレーダーみたいな感じので、まあパズバトっていうのがありますけど、それもちゃんと連動できるやつなんですよ。こいつはですね、完全に独立してる、パズドラの名は冠しているんですが、まあで同じガンホもちゃんと使う、あの同じガンホが作ってるんですけど、別のアプリとなっております。一応ゲームの操作感というか、あのダンジョン内というかに潜ってやることはほとんど変わらない。ただその外堀がちょっと違うので、その辺をね、本家のパズドラと比較しながら、こんな感じのアプリだよっていうのを紹介していきたいと思います。で一応先にざっくり、感想を言っておくと、案外面白い僕、だし、まあなんて言えばいいのかな、パズドラってまあ今すっげえインフレが進んでて、まあてか運営がね、なんか勝手にインフレさせてるだけなんですけど、要は強いすごい最なんか難解なダンジョンを出します。それに対して強いキャラクターを生成します。そのキャラクターで突破できないようなまた難しいダンジョン生成しますみたいな感じで、なんか一人でいたちごっこやってるんですよ運営側が、っていうのが僕の印象なんです。それとはね、もうあのかけ離れてる、あの平和なパズドラだと思ってください。てかむしろこれは本当に感想なんで、実際にどうなのか分かんないんですけど、本当にガンホーが作りたかったパズル RPG ってこうなんじゃないかって正直感じてるんですよね。っていうのがこのパズドラゼロ の僕個人の感想になります。じゃあ実際にどんな感じなのかやってみましょう。まあ基本は変わらないです。ダンジョンに潜ってパズルをすることで、そのダンジョン内に出てくるモンスターを倒していって、階層を突破していって、フロアを突破していって、そのダンジョンを攻略しようっていうところは共通しています。違いその1、ガチャがないパズドラってガチャを引くことによって強いモンスターを手に入れて、でそのあ突破できなかったっていうダンジョンを突破していくっていうのが、まあ初期から割とある構図だと思うんですけど、まずガチャがないです。もう完全にそのダンジョンでドロップするモンスター、まあ厳密に言うとダンジョンからドロップ絶対しないんですけど、モンスターそのものは、なんですけど、そのダンジョンで攻略することによってゲットした素材によってモンスターをどんどん作っていくっていう感じになるので、ガチャの必要がありません。っていうかガチャっていう仕様が今のところありませんっていうのがまず一つです。でダンジョンをその突破するときというか、フロアを突破するときって言ったらいいのかな、モンスターがクリスタルっていうのになります、なることがあります。それを、ドロップしてる状態でダンジョンをちゃんと、前走を制覇してクリアすると、そのクリスタルが入手できます。そのクリスタルとあとマナっていう、なんて言ったらいいのかな、まあ経験値かな、本当にざっくり言っちゃうと、もう、ダンジョン突破すると獲得できるので、その素材を使ってモンスターをクリエイトしていく、作っていく。なのでダンジョンで出会ったモンスターたちっていうのが基本的に後々素材を使うことで、あのガチャを引かなくても絶対に仲間にできちゃうんですよっていう、感じの、なんて言ったらいいのかな、システムになっています。でパズドラ本家のアプリの方だと、それぞれのモンスターに、まあ、スキルとリーダースキルっていうのがあって、リーダーに設定していると発揮するそのチーム全体を強くする効果、攻撃力アップしたりとか、まあ、HP 回復力がアップしたりだとか、あとどういう条件を満たすと攻撃力がアップするよみたいな、それが本当にそれぞれなんだろう、モンスターによって異なってるんですけど、それがありません。完全にリーダースキルっていうか、もうプレイヤースキルって言ったらいいのかな、が固定で、全モンスターの HP と回復力がまずその固定で上がりますと。で何コンボするとさらに攻撃力が上がりますと、っていうスキルしか、僕は現状ありません実際どうなのか、これから増えていくのか分かんないんですけど、しかもそれも、ダンジョンをどんどんどんどんクリアして、クリア数を重ねることによってなんと進化していきます。その倍率が上がります。一応今の僕の状況だと、HP と回復力、全モンスターの HP と回復力が2倍になって、3コンボすると5倍、4コンボすると8倍、5コンボで11倍、6コンボ14倍っていう感じで、コンボ数を重ねると、攻撃力がね上がるっていう仕様になってっています。これはそのリーダー、なんかリーダーっていう概念が要はもうないんですよ。で適当にモンスター6匹突っ込んで、 それぞれのもう攻撃力を上げていく、この戦闘のやつを誰にしようが関係ないっていうのが、ゼロのなんだろうシステムの一つになっています。なんで結構真に自由にパーティーを編成できるんですよ。もう好きなものをガンガンガンガン突っ込んだりとか、まあもちろんそのダンジョンに合わせてこのスキルとかこういう覚醒スキルが欲しいから、このモンスターで6匹突っ込むぜっていう、まあ編成のなんだろう自由度っていうのが本家よりもおそらく自由になってる可能性はあるんじゃないかなと思っています。あーでもこれ始まりのチームレベルマックスって書いてあるな、もしかしたらこれ以上倍率上がんないわわかんないですけど、そんな感じで、パーティーの編成もそんな感じになっています。あとはどうだろう、そう、あ、じゃあこれの話もしましょうか。ガチャがないっていう話をしたんですけど、課金要素がゼロなわけではないです。一応課金要素が2つありまして、広告の免除パスっていうのが1つと、高速パスっていうのが、2つ目。1個目から説明しましょう。なんて言ったらいいかな、ダンジョンに潜るためにスタミナみたいなのがあるんですけど、それがチケット制になっています、このパズラゼロだと。で基本的には5枚所持できて時間経過とかで回復していくんですけど、ゼロの状態、5回全部使い切りました、今ゼロですっていうので、広告を見ることによってそれを5枚に回復できますっていうのが1日に2回できます。なんで理論上1日に20回分ぐらいかな、確かダンジョンに行けるはずなんですよ。その時間経過での回復と広告が2回見れるので、それを合わせると計20回分ぐらいは理論上行けます。ただその度に広告見なきゃいけないんですよ、が時間が経たないといけない。そうじゃないと基本的には5回しかできない、ダンジョンに挑めないっていうのが、その広告がなくなります、そのスタミナ回復する時の。もう一つ、ドロップ率アップっていうのがあって、それはダンジョン入る前直前に広告を見ることによって、そのダンジョンに行った時の、クリスタル、さっき言ったそのモンスターをクリエイトするための素材になるクリスタルのドロップ率も上げれます。最後、報酬画面の時に、マナとクリスタル、まあ、マナが要は経験値ですね、と、クリスタルの素材を倍にすることができます。これも広告を見ることによって倍にできます。この3つの広告を見るっていう行為を永久に免除できますっていうのが課金でできます。もう一つ、高速パスの方はダンジョンのスピード倍速プレイっていうのができるようになるっていうパスです。あ、でも周回に特化した特別なチームスキルでの編成が可能にとも書いてあるんで、そのさっき僕が言ったプレイヤーそのもののスキル、ダンジョン中での攻撃力とかをアップさせるためのスキルっていうのが違うスキルが発動できるようになるっていうことにもおそらくつながりますっていう、2種類の課金要素っていうのがありますが、僕は当然課金していません。まあさすがにしないかなその都度それこそスタミナ回復もよっぽどのことがないと基本的にはしないんで、まあ、ドロップ率上昇と報酬2倍ぐらいは広告見たりはするんですけど、それも1日に2回とかできれば十分なんで、そんな感じでね、まあただすぐにやりたいというかすぐに強くしたいなんていう時には別に課金を止めたりはしないので自分のなんだろうやりたいようにやるといいんじゃないかなと思います。そんな感じで、まあ今のところそれこそそのインフレが進みすぎてこれがいないといけない、このモンスターをが絶対にいないといけない、しかもそれが不確定なガチャでしか出ないっていうことが言ってしまうとないんですよ。もう理論上全部のモンスターを購入っていうか生成可能。あ、でパズラって同じモンスター複数体所持してるとそれぞれ突っ込んでその2体によってシステムを作ったりっていうことがあると思うんですけど、それがありません。クリエイトできるモンスターは1種類につき1体しか作れなくって、しかもそれを売却ができません。1回作ると永久に仲間で売ったりとかっていう他のやつと合成したりっていうのが、できない仕様になってるので、一回作ったらね責任持って育てきりましょうそれとはまた別なんですけどね、そういうわけではないんですけど、ただそれによって 次のモンスターが生成できるようになる。そのモンスターで条件クリアするとまた別のモンスターが生成できるようになるっていう、スキルツリーではねえか、ツリー方式なんですよ。木の枝みたいにその進化の系統があって、こいつを一定のレベルまで行くと次のやつらが解放されて、でそいつらがまたその一定のレベルに育てることができると、また別の次のモンスターに進化じゃないんですよね、ツリー形式になってって、解放されていく、どんどんどんどんっていう方式なので、モンスターは作れば作るだけいいです。でモンスターを作った数がプレイヤーそのもののランクになります。僕は今87です。87匹作ってます、言ってしまえばっていうのが、もう一つの特徴だったりしますね。でこれもランクが上がった時にちょっとボーナスがあったりするんで、まあ作れるって思った時にはガンガン作っちゃった方がいいんじゃないかなって個人的には思います。でランク上げることによって報酬なんかもあったりするんで、その辺はねぜひ狙ってみてください。僕は最初のうちね、なんかすっげー縛りプレイしてたんで全然ランク上がんなかったんですけど、いざランク上げ始めると、あれめっちゃ楽やんっつってサクサクいったんでそんな感じでね、進めていくといいんじゃないかなと思っています。まあとにかくその一番最初に言ったんですけど、パズドラ、本家パズドラすっげーインフレ進んでるんで、それについていけないっていう人とか、あとガチャさんのモンスターが絶対必須で、それがいないと突破できないダンジョンがあるみたいなのって絶対あるんですよ。そういったのに疲れた時、まあインフレに追いつけないよっていう方だったりとか、まあそういったインフレにもいいけどちょっと息抜きしたいなっていう時には、同じパズドラのシステムがほとんど、ダンジョン内とかはほとんどでありながら、ただそんなインフレが存在しないパズドラ、新しいパズドラっていうのが今ありますので、ぜひね一回ダウンロードして遊んでみてください。まあそれこそ課金要素はね、さっき言った2つぐらいしかないですし、ガチャの代わりにツリー、ルーツツリーっつったかな、そうですね、ルーツツリーですね、の方式でどんどんモンスター解放できていって、理論上全てのモンスターを生成可能なので、このダンジョン、これが絶対にいないといけないっていうのが、しかもそれがガチャからしか出ないみたいなことはないので、ぜひねそのシステムっていうのを体験してみていただきたいなと思います。以上、後半はパズドラゼロの、ご紹介でした。ボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジカスネットのメール送信フォーム、 X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。という感じでね、まあ眠いながらもね、なんとか収録できたわけなんですけどまああとはね、そんだけカラオケもやってたんで声も若干ガスガスっていうね、ガスガスってほどではないか。そう、声もねあんまり、まあ5人でやっぱ回してたってのもあって、そんなに喉に負担はかかんなかったんでね、まあたまにはそうやって複数人で行くのもいいなって思いながら、一人でも行きたいなとは思いましたね。一人だと本当にね、もう無限ではないけど10時間とか喉潰しながら歌えたりもするんで、それはそれでねいいなっていう思ってはいるので、まあなかなかね時間ないんですけどね。いや時間がないわけじゃないんですよ。それこそ週に2日はね固定休がちゃんとあるんで、そのうちどっちかで行けばいいんですけど、まあ眠んだわまあ眠んだわっていうのもあって、なかなかね行く気にはなれないんですけども、まあそれこそ友達と行くっていう時なんかはね、思い越し上げていくと思いますし、まあカラオケじゃなくても遊ぼうぜって言われたら基本的には遊びに行ったりもするし、まあ最近僕から誘ってることがあるんで、それこそね断るときなんかは今日無理だわって言えば、おそらく他の2人が2人で怠慢で遊んでるとは思うんですけど、そんな感じのねこれからもまあやっていければいいんじゃないかなと思っています。でパズドラゼロに関してはね、本当になんだろう、インフレのない平和なパズドラっていう印象があるので、マジで気になったらやってみてください。まあダウンロードは無料ですからね。でそっから課金もしなければ、なんだろう、本当にただただ平和なパズドラっていう感じがやっていただければわかると思うんで、ぜひね、やってみてください。ということで今回はここまでといたしましょう。 遠藤博文のボイスダイアリー。ここまでのお相手は遠藤博文でした。次のページもお楽しみに。